イザヤ書50章4節から9節を朗読いたします。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされる。神である主は私の耳を開いてくださった。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に背中を任せ、髭を抜く者に頬を任せ、侮辱されても、唾をかけられても、顔を隠さなかった。しかし、神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。私を義とする方が近くにいてくださる。誰が私と争うのか。さあ共に立とう。誰が私を裁く者となるのか。私のところに出てくるがよい。見よ、神である主が私を助けてくださる。誰が私を不義に定めるのか。見よ、彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。ヤコブの手紙3章1節から12節を朗読いたします。私の兄弟たち、多くの人が教師になってはいけません。あなた方が知っているように、私たち教師はより厳しい裁きを受けます。私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人です。馬を御するためには、その口に靴輪をはめれば、馬の体全体を思い通りに動かすことができます。また船を見なさい。あのように大きくて、強風を受けていても、ごく小さい舵によって、舵を取る人の思い通りのところへ導かれます。同じように、舌も小さな器官ですが、大きなことを言って自慢します。見なさい。あのように小さな火が、あのように大きな森を燃やします。舌は火です。不義の世界です。舌は私たちの諸器官の中にあって、体全体を汚し、人生の車輪を燃やして、ゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、這うものも、海の生き物も、人類によって制することができ、すでに制せられています。しかし、舌を制することができる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。私たちは舌で主であり、父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ 穴から湧き出させること、湧き出させるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりすることができるでしょうか。塩水も甘い水を出すことはできません。マルコの福音書8章27節から38節をお朗読いたします。さてイエスは弟子たちとピリポ・カイサリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような姦淫と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。